とみです。今の憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストをお招きしていますが、今日のゲストは京都憲法会議代表幹事で弁護士の岩佐秀夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず今国会では森友学園問題と並んで安倍内閣が3月21日に国会に提出した共謀罪法案が大きな問題となっています。まず共謀罪について全国の160人以上の刑法などの研究者の方々が2月1日に声明を出してその危険性を訴えられているそうですが、どんな問題があるのでしょうか。
はい、共謀罪っていうのは2人以上がある計画を話し合って合意し、そのうちの誰かが準備行為と言われるものに行った場合、当初の話し合いに参加した人は準備行為にたとえ参加しなかった人も全員が共謀罪でやられてしまいます。この合意というのは目くばせでもいいし、いわゆる LINE でも成立するって国会で答弁されてるんです。
で、共謀罪は一般の人に関係ないって安倍さんは国会で説明していますよね。本当でしょうか。
いいえいえ、普通の人でもいつやられるか分かりません。例えば今スマホで流行ってるらしい強盗窃盗ゲームっていうのは、刑法の強盗罪や窃盗罪の共謀とされる危険があります。またいわゆるコミック形態、漫画がスマホで流されておりますけども、これをチラシなどに安易に利用すると著作権法違反で逮捕される危険があります。あるいは今沖縄の辺野古基地反対運動のように座り込み行動の相談をして、その準備でホームセンターで座り込み用のマットを購入するっていうだけで組織的威力業務妨害罪の共謀ということでやられる危険があるのです。共謀罪が成立してない今でさえ、岐阜県の大垣警察署と中部電力の子会社が大型風力発電の反対運動の住民を危険視して日常的に監視打ち合わせしていたことが昨日の夜のテレビでも報道されておりました。原発ゼロにしてほしいって皆さんの意見ですけれども、反原発の市民運動もターゲットになる危険があると思います。
政府はオリンピックがあるからテロ対策のために組織犯罪条約を締結する必要がある、そのためには共謀罪が必要なんだと説明していますが、本当でしょうか。
いえ、そんなことないと思います。いわゆる組織犯罪条約はパレルモ条約って言われるんですが、これはそもそもイタリアのシチリアのマフィア等の国際的犯罪集団を取り締まるためということで、この当初の立案過程で日本政府代表もテロは関係ないと実は主張していたことが明らかになっています。この今回の共謀罪の法案にテロの定義すらないんで全く関係ありません。
共謀罪ができたら監視社会になる危険があるとの報道もありますけれども、どういうことなんでしょうか。
はい、すなわち共謀話し合いっていうのは普通は会議室とか喫茶店とか、あるいは個人のお宅で行われますので、外部には全く分かりません。したがって、この法案の言う準備行為がなされたかどうか、それが共謀と関係あるかどうかという認定するためにはあらかじめ把握しなければ不可能です。そうすると結局当然考えられるのは日常的監視、盗聴、あるいは密告、こういういずれかになってくるんですね。盗聴については実はですね、通信傍受法、私たち盗聴法って言ってますが、合法的に盗聴ができます。しかも昨年にこれが拡大強化されて、しかも以前は NTT 職員立ち会いが必要条件だったの、これすらなくなってしまう。電話だけじゃなくてメールも LINE も盗聴されるんです。非常に怖いですよ。しかもですね、この話し合いに参加した人が警察に密告したら勘弁してや、刑を減刑免除する、こういうとんでもない密告奨励の規定もあるんです。このように共謀罪は日本を文字通り暗く息苦しい監視社会に変えてしまう危険があると思います。
怖いですね。それじゃあ共謀罪法案の真の狙いっていうのは何でしょうか。
はい、そうですね、私が考えるに共謀罪ってのは 国民を先ほど言いましたように常時監視萎縮させて、安倍さんがやろうとしている戦争法の政策の方向にも物言わぬ国民にしてしまいたい。で、最近いろんな話題が出てますが、戦前の教育勅語をね、閣議決定で容認するとか、それから大学をね、軍事研究に協力させよう、軍産学共同の動きなども、こうした流れの一部だと思います。戦前の軍規保護法、治安維持法が同様の役割を果たしました。まさに共謀罪は現在の治安維持法と言われてるくらいです。大変危険だと思います。
大変危険なものであることはよくわかりました。ではこの法案の成立を阻止するために私たちはどうしたらよいでしょうか。
そうですね、まずこの分かりやすくね、どう訴えるか、実は昨日も私チラシ配布に参加したんですが、正直ね、受け取りが非常に悪いです、原発等の問題に比べたらね。ですからやっぱり共謀罪ってなんだろうってそもそも分かっていただいてない。これ中身危険性を分かりやすくどう訴えるかっていうのは非常に大事だと思います。それからこれに反対しなきゃいかんっていう人もね、自分の言葉で分かりやすく訴えるためにまず学習会をじゃんじゃんね開いてほしい。どんな少人数でも結構です。私も所属している京都憲法会議とか弁護士の団体である情報相談、みんな張り切ってどこでもね、呼ばれたら行きますので、ぜひ学習会をじゃんじゃん持っていただきたいなというふうに思います。そして分かったら、この4月16日も京都弁護士会が市民に呼びかけてやったように、みんなでパレードをして市民に訴える。それみんなでね、協力して、ぜひとも今回実は、4度目の提案なんですが、今度こそ最後にしようということで、みんなで力を合わせたいと思います。よろしくお願いいたします。
じゃあ今まで3回廃案になったんですよね。
そうです ね、
じゃあぜひ4回目も廃案にということ で、皆さん共謀罪という名前だけではわからない、中身がよくわからない方はぜひ弁護士さんに声をかけてミニ学習会をどんどん開きましょう。
学者の方ももちろんします、
学校の先生とか、いろんな方、今のこのことを研究している方たち、市民の中にもいらっしゃいますので、皆さんでどんなものか中身を知ってぜひ正確に反対しましょうということで、みんなの力を合わせたいと思います。でも共謀罪ほんまに怖いですね。
そうですね。
私たちがこのラジオでこういうことを言ってること自体も監視されるんでしょうかね。
かもしれないですね。
ね
え、はあ、訴える方法として今このバッジつけてますが、はい、これ実はこの間の4月16日の丸山の集会で、売ってたんで購入したんですが、これみんなで広げましょう。非常に分かりやすい、ね、何も言わなくても分かる、
ね、缶バッジにイラン共謀罪、もうストレートに書いてありますのでね。じゃあこの番組はそろそろ時間が参りました。今日お越しいただいたゲストの方は京都弁護士、京都憲法会議代表幹事の弁護士である岩佐秀夫さんでした。番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都へお寄せください。インターネットからもメールでご連絡いただけますし、お電話番号でも結構です。ファックスは 075-603-8135 です。どうぞ皆様憲法会議の番組をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。